理解しないことを救う30のことだ。その1、子供の声がうるさく感じたことは幼少期の自分を思い出そう。昔の自分を見ていると思えば声は気にならない。飲食店や公共交通機関でうるさく騒ぐ子供を見ていることはありませんか。大声で騒いでいたり、体操を履いていたり、手足を渡させたりです。自分の周りを友達を困る子供もいるかもしれません。親がほったらかしにしているわけではありません。親に子供を静かにさせようとなるのですが、なかなか素直に言うことを聞きません。静かにしなさいと言われた直後はおとなしくしていても、しばらくするとまた騒ぎ始めます。子供はなかなかおとなしくできません。そんな騒がしい子供がいたとき、ちょっと不快に感じることがあるかもしれません。うるさいな、気がしな、食事に集中しにくいな。子供の騒ぎ声がうるさく感じることがあったとき、心の器を広げる考え方があります。子供の幼少期の自分を忘れてください。昔の自分を防衛するのです。あなたの幼少期の頃、うるさく騒いでいたに違いありません。飲食店や公共交通機関でにぎやかに騒いでいたことがあるはずです。時にはガラガラしたこともあったはずです。近くにいるお客さんの周りを止まることもあることもあったに違いありません。昔の自分を見ていると思えば、急に子供を感じたから変わります。あの子供は昔の自分だ。昔の自分を見ていると思えば、声は気にならません。私も子供の頃は騒がしかったね。騒ぐのも仕方ないよね。子供のうるさい声なんとも思わなくなります。そういうことが微笑ましく感じるようになるでしょう。むしろ元気になってよい。一体からは終わりな。と思うことになるでしょう。昔の自分を見ていると思えば、好意的な受け止め方があります。イライラすることもなくなるのです。うるさく騒ぐ子供がいたときは、昔の自分を重ね、投影する。イライラしないことを救う30のことだ。その2、のんびりしている高齢者を見て早くしようと思ってはいけない。いずれ自分もそうなるのだ。日常で時にのんびりしている高齢者を見てることがあるでしょう。横断歩道をのんびり歩く高齢者。ゆっくりバスに乗り移る高齢者。階段を一段ずつ上り移る高齢者。全体的に動きがそうです。のんびりしている高齢者の道を塞いでいると、ちょっと困ってしまうかもしれません。なかなか前に進めず自分の行動が遅くなってしまうこともしばしば。特に急いでいる時であれば、イライラしやすいことでしょう。高齢者に向けた言葉は、いずれ自分に返ってきます。いずれ自分が高齢者と呼ばれる年齢になったとき、その高齢者よりさらに動きが遅くなっているかもしれません。歩くのがやっとという状態になっているかもしれません。ついなりと歩けなくなっている可能性も十分ないことです。追い払えることはできません。人は誰でも年を取ります。年齢を重ねるにつれて使いやすくなったり、体力や筋力が衰えたりして体の動きが鈍くなります。その高齢者はあなたと遅く動いているわけではありません。その高齢者にとって精一杯のスピードです。のんびりしている高齢者を見て早くしようと思わないことです。心を大事にして高齢者のペースを尊重しましょう。自分の行動がちょっと遅くなったとしても大したことではありません。遅くなるとはいえ、ほんのわずかなことでしょう。遅刻しそうなそもそもビリで行動していた自分がありません。人生では余裕がありません。次からもっと余裕のある行動という反省が必要です。なかなか簡単に受け入れられないならその高齢者を将来の自分と思うようにしてください。自然と優しい気持ちになります。将来の自分と思えば、あなたは私自身優しく言っていられるでしょう。無理をなさないでください。どうぞ、マイペースで行きましょうと思うようになるはずです。優しい言葉をかけると、いずれ自分が高齢者になったとき、優しい言葉をかけられます。のんびりしている高齢者を見たときは、無理をなさず、マイペースでどうぞ、となれる。イライラしないことを救う30のことは、その3、無理なものであったときは、無理なものは無理でいい。こんなに直面したときどうするか。人生において諦めないことは大切です。なんとか、うまく乗り越えることはないか、知恵を絞って考える必要はあるでしょう。簡単に作業を上げるのではなく、ベストを尽くす姿勢が重要です。だからといって、簡単に固執するのも考えものです。時間も他にも有限であり、手に意地を張っていることなどにつながりません。無理なものであったときに役立つことがあります。無理なものは無理です。自分に諦めることは大変でしょう。無理なものであったときはシンプルに考えるのが一番。諦めることになりますが、無理なものは無理なのですから仕方ありません。おかしなことではなく、実に次のことと考え方です。無理なものは痛いは可能ということです。無理なことにいつまでも行っていると、貴重な時間や努力が消耗されていくだけになります。可能性が 0% にもかかわらず、いつまでも固執することのようなことはありません。時には諦めることも肝心です。可能性が 0% と 1% では天と地の差があります。可能性が 1% の前ならないのもありですが、可能性が 0% ならさっさと諦めることが賢明です。無理なものは無理ということならば、可能な仮に直面しても別の道が切り開けます。無理なものは諦めるのが正解です。諦めることは新しい道につながります。無理なものであったら無理なものは無理と自分に言い聞かせ諦めることはです。イライラしないことをする30のことだ。その4、虚言的の人は関わらない。虚言的とは広がる嘘を優先しております。あなたの前に虚言的の人はいないでしょうか。言葉ごとに嘘をつき、周りを振り回す人はいるものです。もちろん嘘をつく経験は誰でもあり、特別なことではありません。人を励ましたり、勇気づけたり、通過に嘘をつくこともあるでしょう。相手を傷つけないために優しい嘘も存在します。そうした優しい嘘のことを白い嘘と呼びます。白い嘘は誰も傷つけず、誰も不快にさせません。白い嘘であれば、バレたとしても、喜ばれたり、感動してもらえたりします。しかし、虚言的の人は嘘をつきなしています。嘘をつきながら故に嘘をつくことが癖になっているような特徴です。平気で嘘をつき、相手に迷惑をかけます。嘘が癖になっている人は、自分の発言に責任感がないため、仮に気持ちで嘘をつきます。あなたの時間虚言的の人ならば、十分注意してください。本人の悪いなことなどと関係ありません。虚言的な人と付き合っていると一切関係ないでしょう。面倒なトラブルに巻き込まれたり通過の性もゼロではありません。虚言的な人と信頼関係を結ぶことは可能です。嘘をつく癖があるために相手の発言を信用できないため仲良くなれても信頼ができないのです。残念ながら虚言的な人が改善されることは実質は可能ません。もう二度と嘘はしないと約束してもその発言もそうなのです。あなたの時間虚言的な人ならば関わらないのが賢明です。どれだけ話し合おうとどれだけルックスが良いことできるだけということをお勧めします。仕事の都合で付き合わなければいけないこともあるでしょう。同じ職場であれば理論も見られません。そんなときは最低限の挨拶をやりとりで済ませてプライベートでは関わらないことをお勧めします。虚言的な人と関わらないようにする。イライラしないことをする30のことだ。その後、自分勝手な人は距離を置くのが正解。あなたの時間に自分勝手な人はありませんか。相手や周りのことは考えず自分の都合だけを考える。言うことの言葉だって一貫性がない。わがままが多く思い通りにならないとすぐ危険になる。自分勝手な人は子供の世界だけでなく大人の世界にも存在します。世界は自分中心で回っていると思っているような将来のものです。自分勝手な人がいれば心が出ることは一つしかありません。距離を置きましょう。頑張ってなるために付き合う必要はありません。自分勝手な人と付き合っていても疲れるです。自分勝手な人と付き合っていると振り回されることになってしまい、貴重な時間や努力を消耗します。本人に悪いがなかったとしても相手や周りに迷惑をかけているのは事実です。運も差しも回れていくためのことはありません。無理に付き合ったところでストレスが流れて健康にも悪影響です。いつか大きな事を払うことになるでしょう。自分勝手な人と一緒にいても幸せになりません。いつの間にか自分が被害者になってしまいます。好意を寄せる性であっても自分勝手な人であれば今度の関係を直した方がいいでしょう。交際関係になってもうまくいかないのは容易に想像できることです。深く付き合うのは避けておくのが賢明です。もちろん程度の人では相手の気分も OK です。相手には申し訳ないですが相手の人生を送るためには仕方ないことです。一緒にいてもこちらに迷惑がかかるだけですが無理やり相手に合わせる必要はありません。仕事の都合でどうしても付き合わなければいけないこともあるでしょう。上司や仕事仲間など職場の人付き合いになって距離を置くのが難しい時があるはずです。そんなことは挨拶を必要最低限のやり取りにしてあまり関わらないようにしてください。やることをきちんとやっていれば会社で問題になることはありません。自分勝手な人とは距離を置く。イライラしないことをする30のことだ。その6、余計なトラブルを増やしたくないなら周りとは関わらない。時々私たちの周りには嫌な人がいませんか。偉そうなものだったり、安い気配だったり、強いような特徴でやら自分の強さを見せようとします。過去の容姿やし、自分がいかに立派であるか聞いてもないのに気にすることも少なくありません。いわゆる人と接していると皆さんの覚えでしょう。偉そうな感じが悪いなと不快に感じるところですが、こういう人には接し方に注意してください。いわゆる人に注意するとやりされるリスクがあります。面倒なことがますます面倒になって話がややこしくなります。余計なトラブルを増やしたくないなら、いわゆる人とは関わらないことです。目をつけたり、手に絡まれたりして、そういうしかありません。心の中ではむっとしていても、表に出さないようにしましょう。仕事ができない人と悪いのが特徴です。仕事ができないことが悪いことまで、いわゆることで隠しているだけです。いわゆる人は自分に自信なく、いわゆることで自分の噂を隠しています。そのため、いわゆる人の能力が低い傾向があります。仕事の都合でどうしても関わらなければいけないことがあるでしょう。直属の上司や職場の同僚の場合、一緒に付き合っていかなければなりません。そんなときは挨拶を必要最低限のやり取りで終わらせるようにしてください。きちんとやることをやっていれば大きな問題になることはありません。いわゆる人は言わせてあげましょう。いわゆる人はもともと尊欲求が強いので、自分を認めてもらうことをしています。さすがですね、そうですね、と相手の尊心を満たすことを受けてあげれば簡単に言えないようになります。いわゆる人は絶対に良好な関係を築けるのです。いわゆる人は出るだけ関わらないようにする。いわゆる人は関わらないようにする。いわゆる人は関わらないようにする。入っていると答える人がいたんでしょう。ハンタチと医師はもちろんの存在にビジネスでもプライベートでも必須のアイテムですね。では、絆創膏はどうでしょうか。入っていると答える人は少なくなるのではないでしょうか。体にハンタチや医師を入れている人は多いと、絆創膏を入れている人は意外と少ないものです。確かにハンタチ、医師を入れれば絆創膏の出番は限られています。普段全く使うことはありません。月に1回も使わないこともしばしばであり、滅多に出番がないと言っていいでしょう。だからといってゼロではありません。トラブルは一族で何が起こるかわかりません。ある時を増やして出血することがあるかもしれません。そんな絆創膏があると、さっと応急処置ができます。 出血などが出なく、手の回復も早くなります。十分な力度は足りません。友人と遊んでいるときや、恋人とデートしているときに相手の手足を済むことがあるでしょう。あるいは、医者の人が怪我して連番遭遇することもあるかもしれません。そんなとき、絆創膏があれば声を使ってください。というセリフでさっと差し出せます。かっこいい姿であり、喜ばれるのは間違いありません。あなたのお着物にぜひ絆創膏も入れてください。少なくとも1枚は絆創膏を持ちたい。できれば3枚あれば安心です。絆創膏は足も取らず、重さもほとんどありません。体の中に入れておくだけでいいのです。自分のためにも人のためにもやったのですが、持っていてしまうのはないのです。さっと差し出した絆創膏がきっかけで、あなたの出会いになる可能性もゼロではありません。めったに使わない絆創膏ですが、いざという時心強いものではないのです。いざという時のために絆創膏を持ち助けがたくさんの時に役立つのはクールイソです。頭の中でそれぞれのタスクを覚えて整理するのは大変です。紙にタスクを書き出して理想化することでやらなければいけない仕事が見えるかになります。ドアセレを防いだり優先順位を考えやすくなったりしているんです。ビジネスパーソンにとってクールイソの作成は基本です。クールイソの作成が当たり前の習慣になっている人も多いのではないでしょうか。さて、ここで一つ疑問があります。タスクが一つの時はクールイソに書いた方がいいのでしょうか。タスクが一つだけなら優先順位は関係ありません。タスクが一つしかないならうっかり忘れることも少なくわざわざイソに書く必要はないと思うかもしれません。しかし、違反は禁物です。正解は書いた方がいいです。理由は3つあります。理由1、書いた方がいいです。タスクが一つであっても目に見えるかにすることは重要です。理想を読んでいると私が取り組むのはどの仕事だという意識になります。やることが明確になることで集中力を高めることが得られ、高いパフォーマンスを発揮しやすくなります。理由2、失念を防ぐため。タスクが一つだけであれば失念の心配がないように思われますが、絶対ないとは言い切れません。仕事中に電話や会議があって一時間しなければいけないときがあるでしょう。用事休んで仕事を再開しようとしたとき、何をやっていたのかスムーズに思い出せないことがあります。きちんとクールイソにタスクを書いていればすぐ思い出して仕事の再開がしやすくなります。理由3、感動したときの快感を得るため。タスクが感動したときは快感があります。仕事が感動したときチェックマークを入れたり、応戦を引っ張ったりすれば、それもまた目に見えるかしらない達成感が倍増します。仕事の達成を見せることで自己肯定感を上げたり、仕事のモチベーションにつながったりします。タスクが一つであっても仕事は仕事です。自分の頭を信じずきちんと書いておくことで精神衛生上も良くなります。タスクが一つしかないときもきちんとクールイソに書くことを勧めします。タスクが一つのときも面倒くさらずきちんとクールイソに書く。嫌がしないことをする30のことは、上級。上司が強を頼まれたとき嫌な顔を見せてはいけない。できないではなく反応を見ている。上司が仕事を依頼することがあります。上司が見ているのは仕事の出来だけではありません。仕事さえきちんとできていれば評価は上がると思うことですが、その限りではありません。仕事を頼んだときの反応を見ています。上司が仕事を依頼されたとき自分がどんな反応を見せているか思い出してください。目を閉じたり、眉間にしわを寄せたり、見越しになったりしていないでしょうか。面倒くさいなと言わんばかりの反応を見せないことです。一瞬でも曇った表情を見せると本当はやりたくないのだと判断されます。頼んだ時の反応はその人の本性が垣間見えることです。上司は一瞬の反応を見逃しません。一瞬でも嫌な顔を見せると大きな減点となります。たとえ仕事の出来が良くても頼んだ時の反応があれば減点につながります。マリマリさん、ちょっと頼みたい仕事があるんだけどいいかな。そんなセリフで声をかけたら明るいリアクションの準備をしてください。どんな仕事なのかまだ分からなくてもまずポジティブな反応を見せることが大切です。上司が強を頼まれた時は明るく聞くでしょう。ニコニコしながらはいと元気な声で返事をすることです。嬉しそうな表情を見せるだけでちょうどいい。そうすれば上司も仕事を頼みやすくなります。上司は強を頼んだ時の反応も見ていないようでしっかり見ているようです。上司が強を頼まれた時は嫌な顔を見せず明るく聞く。嫌がしないことをする30のことは、その10、カメラマンにもっと笑ってくださいと言われたら笑顔が見切れていないということ。最初はカメラマンに写真を撮ってもらうことになりました。写真撮影はカメラ目線の笑顔が一番と思いニコニコした表情を見ました。ところがカメラマンに意外なことを言われました。もっと笑ってくださいと言われたのです。なぜ笑っているのにもっと笑ってくださいと言われたのか。まだ表情が硬くて笑顔が見切れなかったということです。これは普段笑っていない人の横になります。笑う機会が少ないとだんだん表情筋が衰えていき笑顔の姿を忘れてしまいます。いざ笑顔になろうとした時このように表情をつけずニコニコした笑顔や硬苦しい笑顔になってしまうのです。普段から笑っているにも変わらずもっと笑ってくださいと言われることもあるでしょう。自分が笑顔のつもりでも実はきちんとした笑顔になっていないということです。笑顔は笑顔でも効果が上がりきっていなかったりまだ硬苦しさが残っていたりしているのかもしれません。友人と話しているとき自分の笑顔になっていないかもしれません。友人とおしゃべりしているときは鏡を見ながら話しているわけではないので自分の笑顔をチェックできません。カメラマンにもっと笑ってくださいと言われることがあれば鏡で自分の笑顔をチェックしてみてください。カメラマンの仕事に嘘はありません。鏡を見ながらしっかり笑顔を練習をしましょう。笑顔は練習によって変わります。良い笑顔は練習によって作れます。何より日頃から笑うことが最高の練習です。しっかり効果を上げて誰にでも笑顔を言われる表情を整えましょう。笑顔を作っていると楽しい気分になります。100% の笑顔であればカメラマンにもっと笑ってくださいと言われることがなくなります。カメラマンにもっと笑ってくださいと言われたら自分の笑顔を見直してみる。嫌がしないことをする30のことは、その11、質疑応答で一度に複数質問するのはマナー違反。セミナーでは相手最後に質疑応答の時間があります。それでは質疑応答を言います。質問がある方は挙手をお願いします。この時、気になるマナー違反の問題があります。挙手してやられるなら一度に複数質問する人がいます。質問が3つあります。最初の質問が7枚、次の質問が7枚で最後の質問が7枚です。確かに気になることが複数あるのは珍しいことではありません。質問したいことが複数あるならまとめて伝えた方がペッコリな感じでしょう。だからといって一緒に複数質問するのは印象が良いことはありません。まず一緒に複数質問すると、講師は頭の中で混乱して答えにくくなります。質問を覚えたり整理して考えたりするのが大変になり答えにくくなります。講師がまた答えられない場合、恥をかかせることもあるでしょう。また一緒に複数質問をすることを忘れずした新しい印象を与え、あなたのことにもつながります。周りで聞いている人は心の中でいつも質問するなんてずるしいと感じ、迷いを染めるでしょう。悪い意味で顔を覚えられてしまい、講師から周りからも嫌われる原因となります。よかれと思ってたくさん質問したくなりますが、必要度までは注意が必要です。質問したいことが複数あるとはいえ、よくなって全部質問するのはよくありません。セミナーで質問するときは1回につき1つ、脱損です。質問したいことが複数あるなら最重要の1つに絞って質問するのが賢明です。どうしても追加で質問したいことがあるときは多くても2つまで大丈夫です。ただし2つ目の質問は1つ目の質問に関連したものにしてください。1つに関連した質問なら講師の負担が軽くなって答えやすくなります。質疑応答で質問するときは1回につき1つまでにする。多くても2つまでにする。嫌がしないことをする30のことは、その12、大きなくしゃみはもはや爆弾の破損。癖になっているなら直しておこうがいい。金銭に影響するポイントの1つ。それがくしゃみです。あなたはうまくしゃみをしていました。制限上のため、むずむずしゃいばらんに混ぜてくしゃみをする人も多いの。だからこそ注意が必要です。むずむずをしゃいばらんに混ぜてくしゃみはディレクションを抑えながら、クシンという小さなクシャミがないのです。クシャミとはいえ、うるさいことではありません。口元を抑える動作ができるだけ、迷惑にならない配慮を感じられます。クシンという小さなクシャミは可愛いと思ってもらえることがあります。クシンというクシャミの場合はいいのです。問題は、クシンという大きなクシャミをする場合です。大きなクシャミは、爆弾の破損を抑えながら。クシン。ムズムズしゃがみを発散させようとしているのでしょうか。これでもか、というぐらい大きなクシャミをしている人がいます。口元で抑えることもありません。口から大気の周期が飛び散っています。あまりに大きなクシャミでわざと大声をしているのではないかと思ってしまうことの理由です。制限上だから大きなクシャミでも許してもらえるだろうという疑問もあるかもしれません。しかし、今制限上とはいえ、これはよくありません。どんなに大きな人でも大きなクシャミをすることが大事です。うるさいクシャミは周りの迷惑になります。大きなクシャミは爆弾の破損を抑えながらです。不要に周りの人を動かせてしまいます。周りの人は決算上を受けてさっと離れていくでしょう。英断で大きなクシャミをされると観客から非常感は確実です。不安なレストランで大きなクシャミをされると同じく涙が加えます。制限上だからしゃべらないではありません。制限上だからこそ配慮するのが正解です。少しでも小さな音になるようクシャミの小さを工夫する。もちろんクシャミは制限上のため完全に我慢するのは難しいでしょう。しかし、クシャミの音が出なくても、クシャミの音を小さくすることができるはずです。クシャミの音は小さくて小さくなりません。少しでも小さな音になるようクシャミの小ささを工夫しましょう。例えば、テレビの音を抑えたり、少し微妙に続けても、クシャミの音は小さくなります。嫌がしないことをする30のことは、その13、本当に強い人は自分の弱さを認められるでしょう。人は誰でも強くて隠しきれない人間になりたいとなっています。強い人といえば弱いを抑えたず、いつでも堂々としているなど力強いイメージがあるかもしれません。しかし、そういう態度は虚勢を張っているにすぎません。それは本当に強い人は嫌いのです。しかし、どんな人間でも必ず弱いところがあります。本当に強い人はどんな人のことを言うのでしょうか。 本当に強い人は自分の弱さを認められる人のことを言います。一人の人間の力は知れています。どれだけ個人の力が強くても一人の力は知れています。どれだけパワーがあっても、どれだけ能力がなくても一人の力には神があります。自然の能力の前では人は叶わないこと。自分の弱さを認めることは普通なかなかできません。見えや、プライドを捨てなければいけません。HTTPWWPLLA.JPKMISAI28HTML 検討なことが必要です。自分の弱さを認めることができる人は客観的に自分を見ることができるということです。自分の弱さに対する自覚があり、検討なしがあります。なぜ自分の弱さを自覚する人が強いのか。それは、自分の弱さを知っていると、おのずと検討なしがあります。無用することなく、運送を含まないことができるようになります。これは自分が弱いことを認めていなければできないことです。だから強いのです。自分の弱さを率直に認めれば、それを克服する発想になります。恥を忍んで自分の弱さを探すのは強い人でないといけません。恥をかく勇気があるということです。自分にできないことがあれば、できる人にお願いするという発想になります。一人でできないことも、ちょっと努力すればできるようになります。自分の弱さを認めることができるから強くなっていきます。自分の弱さを認められる人が強くなる。自分の弱さを認められる人はゆくゆく強くなります。自分の弱さを認められる人が最終的に勝利や成功をつかむのです。自分の弱さを認める。嫌がしないことをする30の言葉。その14、甘いものは人類を救うためのどんな嫌でも甘いものを食べると落ち着く。嫌がしたときに心を落ち着かせることがあります。甘いものを食べましょう。甘いものを食べないようにする人はいません。どんなに嫌がしていても、どれだけ腹が立っていても甘いものを食べれば必ず落ち着きます。しかも即効性があります。特には脳の興奮を落ち着かせる作用があることで知られています。脳のエネルギーはブドウ糖です。ブドウ糖は神経を鎮静させる形の神経伝達物質、セロトニンの合成を助けます。そのため嫌がしたときに甘いものを食べると、またさらに興奮が落ち着くのです。嫌がしたときの通り越してリラックスできたり、幸福感につながりすることも少なくありません。嫌がしたときは甘いものを食べましょう。アイスクリーム、チョコレート、パンケーキ、甘いものは何でも OK。これが食べたいと思ったものが正解です。ここはミルク、バナナジュースなど甘いものも素晴らしい。あと、頭に浮かんだものはあなたが欲しい証拠です。嫌がしているときは普段より甘みを感じる力が高まっています。体が甘みを欲しているので、普段より甘みを感じられ、感動も倍増します。普段より甘みを感じられるのですが、このタイミングを逃してはなりません。食べるものには食べましょう。いざというときうまく活用すれば、これほど心強いものはありません。届けるような甘みがあなたの内側を落ち着かせてくれます。食べ過ぎには要注意ですが、時には多めに見ることも大切です。嫌がしたら甘いものを食べるソタイミングです。甘いものは人類を救うためのです。嫌がしたら甘いものを食べる。嫌がしないことをする30のことは、その15、焦っている人に早くして溶け出すとますます遅くなる。仕事の遅い人がいると早くして溶け出したくなるでしょう。社会で行う仕事のほとんどはチームプレーです。チームプレーで行う仕事は人の遅れが全体に影響します。もともとしている人を見ていると嫌がすることもあるかもしれません。しかし仕事が遅くてもその人の目線の様子があるなら早くして溶け出すのは得策ではありません。焦っている人に早くして溶け出すと逆効果になるでしょう。その人はすでに一杯一杯の状態です。生活をプレッシャーになりますます焦らせてパニック状態にさせるでしょう。段取りが弱くなって本人が不幸になります。やり直しや今が必要になり結果としてますます遅くなるのです。ゆっくり落ち着いてと声をかけるのが正解。仕事のスピードが遅くてもその人が焦っている様子があるなら早くして溶け出さないことです。口が出そうになってもぐっと怖いのが天命です。こういう時はゆっくり落ち着いてと声をかけるのがいいでしょう。生活のではなく余裕を与えるのです。優しい言葉をかけると相手は安心するでしょう。落ち着くことも冷静な思考が働くようになります。何度も良くなって一つ一つの事情をスムーズに片付けることができるようになります。結果としてスピードも速くなります。生活はスピードが速いというのは思い込みです。生活ことが逆効果になるケースがあることを知っておく必要があります。焦っている様子があるならまず落ち着かせることをかけるのが正解です。仕事が遅くても焦っている様子があるなら早くしてではなくゆっくり落ち着いてと声をかける。嫌がしないことをする30のことは、その16、最初にからアイデアを出すのがリーダーの仕事。会社ではブレーンストームでアイデアを出し合う場面があります。3人目は文字の知恵という確認があるように中間でアイデアを出し合えば良いアイデアが出る確率もあるとします。この時には立派なアイデアを出したくなるかもしれません。リーダーは周りの人との対応を立派なアイデアを出すのが当然お考えがちです。ここに注意があります。最初に立派なアイデアを出すと周りの人はこのくらい立派なアイデアを出さなければいけないのかと感じます。リーダーのような立派なアイデアを出さなければいけない勇気が生まれます。後に続く人はプレッシャーを感じてアイデアが何でも手割りにくくなるのです。リーダーの役目の一つは、まさに立派なアイデアを出すことです。ブレーンストームでアイデアを出し合う場面では、まずリーダーの立派なアイデアを発表してください。平然とした表情でホワイトボードの一行に立派なアイデアを書きます。笑ってしまうような新しいアイデアでも構いません。格好つけのではなく、むしろ格好つけない方がいい。もちろん誰でも思いつくような新しいアイデアでも OK です。たとえ立派なアイデアが出たとしても、あえて最初に出すのは控えて、まず立派なアイデアから出しましょう。すると、あの空気が良くなります。部下たちはこの程度のアイデアでもいいのか。それなら私も、という空気が広がり、手を挙げやすくなります。ブレーンストームの場面では、できるだけアイデアを発表しやすい空気を作ることが大切です。どんどん良いアイデアが生まれるように失っていくのです。ブレーンストームではまずリーダーの立派なアイデアを出して、アイデアを発表しやすい空気を作る。睡眠中に寝言を言う人がいます。睡眠中に突然何声を出したり、誰かが会話のような寝言を言ったり、通称の寝言を出されることがあるでしょう。家族や友人と旅行で同じ部屋で寝ることに相手の寝言を出されることがあるのですね。夫婦であれば、隣で寝ているパートナーの寝言を出されることがあるでしょう。寝言の声が大きかったり、頻度が多かったりすると、こちらの睡眠が妨げられます。静かに寝てほしいと思うところですが、一つ言えることがあります。寝言を言う人がなくはないということです。バラマや自分勝手なくないというわけではありません。単に寝言をブツブツ言っているだけです。寝言を聞かせる側はちょっと迷惑に感じるかもしれませんが、本人には迷惑をかけるなどの意図的なわけではありません。寝言で睡眠を妨げられるのは困ることですが、まずこれのきちんと理解しておくことが大切です。とはいえ、やはり猫がうるさいと気になってしまい、困ってしまうことがあるでしょう。こういうとき、一瞬で気持ちを落ち着かせる考え方があります。猫がうるさいと思ったときは、自分の人のことは言えないと考えるようにしましょう。実は、あなたも気づかないうちに猫を言っているはずです。私は猫なんて言わないと思うかもしれませんが、それは気づいていないだけのこと。猫を言うときは睡眠中なので、自分ではありません。猫の多くは夢を見ているさいと言われ、夢を見ている人ならでもこういうことです。私も猫を言っているかもしれない。人のことは言えないと思えば、猫を言う人ならでも考えが気持ちになります。猫がうるさい人はどうするか。どうしても猫がうるさい人はどうすればいいでしょうか。猫をやめてくださいと、中心を迫りたいことですが、効果はありません。猫は自然と起こることなので、本人の意思でやるようにもなかなか難しいのです。こういうときは、人生の差を小さく説明する、こういったことがあります。わざわざこちらで顔を立てて対応するのは、苦労がしなくなるかもしれませんが、これからは仕方ありません。猫がうるさい人に対応はないからです。ちょっと面倒かもしれませんが、最も平和的な相手です。人の猫がうるさいときは、私の人のことは言えないと考える。相手の猫で睡眠が妨げられるなら、人生の差を小さく説明する、などの方法を検討する。嫌がしないことをする30のことは、その18、神経が当たって、誰かに当たりそうなときは、人と笑いが出ない。人から当たって、無情に嫌がするときがあるのです。神経が当たっているときは、自分の腹の底に痛みで半端になった風船のようなものを感じます。風船が連帯切りまで大きく膨らんでいて、今も半端ないしそうな感覚があるでしょう。人と神経が当たっているときは、半分理性を失っています。ギリギリ理性が残っているとはいえ、極めないのときは、感情のコントロールが難しいません。感情を抑えきれないと、うっかり誰かにぶつけてしまいそうなときがあるのです。こうしたときにやれることは一つです。誰かに当たりそうなときは、人と笑いのことです。できるだけ人と笑いを抑え、人の時間を過ごしましょう。感情のコントロールが難しいときは、行動のコントロールによって対処してください。感情のコントロールが難しくても、行動のコントロールができるはずです。人の時間の過ごし方は自由です。会社、学校、時間などシチュエーションによって様々ですが、できるだけ心がけてみてください。席を外して休憩自分の部屋にこもって読書やゲームを楽しむ。瞑想で静かな時間を過ごすのもおすすめです。自分に合った過ごし方を見つけておくといいでしょう。時にはトイレの個室に込むのもありです。もちろんずっと込むのは迷惑になりますが、緊急避難場所として必要最小限に利用するのは悪くないでしょう。友人やこういうことが約束があるなら心苦しいですが、キャンセルを検討してください。直前のキャンセルは本来良くないことですが、トラブルを全然防ぐには仕方ありません。現在ギリギリまで神経が当たっていることは自分らしくない言動がやりやすいタイミングです。思わぬ態度や発言をしてしまい、関係は感じられる可能性があります。今から最高に聞くって、しばらく落ち着く時間が欲しいと、正直に言えば相手は笑ってくれるはずです。仕事の都合でどうしても人と笑われてはいけないこともあるでしょう。そんなことは必要最小問題から見ているようですが、そうではありません。人間には限界があります。神経が当たって、今にも爆発しそうなときは精神の出どうになるものではありません。感情の波を落ち着くまで人との接触が避けるのが難です。どんなに神経が当たっていても、それがずっと続くことはありません。時間が過ぎて興奮が収まって感情が落ち着いていきます。しばらく一人で過ごしていると、だんだん普段の自分を取り戻すようです。これはどんな感情を問わず、誰でも簡単に取り入れることです。このままでは誰かに当たってしまいそうだと感じたときは、しばらく一人で落ち着くことが天命です。 神経が高くて誰かに当たりそうな時は感情が落ち着くまで、しばらく一人でおとなしく過ごす。イライラしないことをする30の言葉。その19、相談された時、命令口調の答え方になっていませんか。あの時、あなたは友人から相談を持ちかけられたとします。この時、どのような答え方をしているでしょうか。よくあるのは次の3パターンです。〇〇すべき、〇〇しなさい、〇〇した方がいい。相談されたので、普通に返事をするのですが、いつの間にか命令口調になっていることが多い。もちろん、答え方は親切のつもりで口にしているのですが、命令口調には押し付けがましい印象があります。相手の話を持って言っているのはいいのですが、大切なのは相手がどう感じるかです。私の言うようにしなさいと言われているような印象でストレスを感じるでしょう。答え方によっては相手に強いストレスを与えてしまい、緊張感とも少なくありません。押し付けがましい答え方をすると、相手はあなたの上へぶっ飛ばされることが多い。親切に答えているつもりが逆に親切な答え方になっていることが少なくありません。心当たりのあなたの多いのではないでしょうか。では、相談された時、どのような答え方が好ましいのでしょうか。おすすめのセリフは、私だったらこうしますです。あくまで私だったらという前提で話をすれば、言葉のことなく押し付けがましい感じもありません。例えば、友人が今の仕事を辞めて転職する企業をするためによっていると相談されたとします。この時、企業はリスクがあるからやめた方がいい。転職を辞めるときと言いなしです。押し付けがましい印象が出てしまい、相手にストレスを与えることになるでしょう。優しい答え方をするなら、私だったら転職を辞めますね、という理由を返します。続けて理由や根拠を話していけば、相手はなぜなら聞いてくれるでしょう。私だったらという答え方をすれば、押し付けがましい印象はなく、3点の一つとしての耳を傾けてくれるはずです。相談された時は、命令口調は避け、私だったらこうしますね、という答え方をする。イライラしないことをする30の言葉。その20、私はバカだという口癖はやめておく。私はバカだという口癖の人がいます。私はバカだはありません。私はバカなので教えてください。私はバカだから勉強しても覚えられません。本人は言わなく、謙虚のつもりで口にしているのでしょう。自分の社員にすることで少ししたい内容なので、相手との会話がスムーズになるように思われます。謙虚的に、あなたは私より賢いですよと相手を褒めることもつながります。私はバカだと言っておけば保険になります。あらかじめ自分の社員に見せておけば知らないことがあっても笑わないでしょう。私はバカだというセリフは状況に応じて話すことになるのも事実です。だからとはいえ、口癖になっていないよう注意です。私はバカだという口癖は悪い自己暗示にならない。あまり言い過ぎると悪い自己暗示になられます。自分が話した言葉を一番聞いているのは自分です。私はバカと何度も口にしているとそういう自己自身が出たりしてするイメージが出たりします。自分で自分の自尊心を傷つけていることになります。向上心が衰えたり、勉強する意欲が失われたりなど良いことはありません。言葉には言葉が宿っています。口に出すことがその証拠です。謙遜のつもりで発言したとしても、私はバカだと繰り返し言い続けていると本当にバカになってしまいます。自分の経験した言葉遣いはあまり良いセリフではなく、すっきりした印象を与えません。日頃から私はバカだと言っていると間違っても許してくださいという自信のない様子もあります。あまり言い過ぎると、かえって嫌われる原因にもなりかねません。そもそも私はバカだというセリフは言葉の中に成分が含まれているため、響きがよくありません。自分の自尊心を傷つける発言は NG です。言葉遣いに非難がないため、発言には慎重になりましょう。社交辞令としても犯人発言には要注意です。バカないことなら教えてくださいの一言で十分。バカないことならどうやらいいのでしょうか。シンプルに教えてくださいの一言を言いたいことです。初心者であれば初めてなので詳しく教えてくださいというセリフで十分です。自分の気にする必要も変に謙遜する必要もありません。あのままシンプルに言いたいのです。私はバカだとは言わない。イライラしないことをする30の言葉。その11、会社の春までやることを決心しない。会社のやることをやりすることとして春があります。時々会社の春までやることになる人がいます。自分は会社の春までしかないと、入社して仕事に慣れると余裕が出てきます。仕事のコツが冷めたり仕事のパターンが見えてきたりすると、どんなでも力を覚えているの。心に余裕が出てくると、ある日と自分の価値を客観視できるようになります。自分がいなくても代わりの人が大勢いることに気づかされます。そんな時と自分は会社の春までやることに気づき、親しくはつながりません。入社して3年が過ぎた段階から親しくなるケースが多くなります。さて、社員は会社の春なのでしょうか。綺麗ことを気にして真実を述べれば春です。会社の春になるのは当たり前のことです。入社して社員になるということは会社の春になるということです。クマは春まで動かないと正しく動かないように会社の人が動かないと正しくできません。企業にとって人は必要不可欠な存在です。組織会とは人の仕事だけでなくて、それぞれが自分の役割を果たしているため会社の春馬という言い方があります。だからといって会社の春馬を消す理由はありません。一つの春馬で消すと全体に支障を来すことがあります。春馬として上がっているということは少なくとも不良品ではないということです。会社の春馬とはいえ、魅力なら役割を果たしています。そういう意味で少なくとも会社の春馬でやることに心を持つ価値があります。春馬になることでは進化する。なんだやっぱり春馬なのか。中には肩を落としてもいいかもしれませんが、落ち込むのはまだ早い。春馬といってもずっと単なる春馬のままというわけではありません。会社の春馬には進化という面白い特徴があります。スキルをなり実績を積み上げ春馬を磨いていけば努力を持った春馬になることができます。重要な要素を与えられることは努力を持った春馬になると同じことです。努力を持った春馬になればこの春馬を動かす春馬となり会社にとって欠かせない存在となります。どんどん磨きをかけ続けていけばより強い努力を持った春馬に進化していき会社を動かすことの力になるようになります。入社は単なる春馬に過ぎない存在であってもそこで終わりにしないことです。会社の春馬という現実を定義しても目を出していきましょう。春馬に磨きをかけていけばより重要な春馬となり会社にとって欠かせない存在となります。さらに磨きをかけていけばいずれエンジンになることも不可能ではないのです。会社の春馬でやることに心を持つ。単なる春馬で終わらず磨きをかけて努力を持った春馬を目指していく。イライラしないことをする30の言葉。その12、知りたくないことを抑え出そう心が楽になる。あなたは知りたくないことを抑えますか。きっとあると答えるでしょう。誰でも人に知りたくないことは一つや二つあるはずです。重大な秘密があって絶対知らないよう不安を抱えながら注意しているはずです。知られたら嫌われてしまう。知られたら大変なことになる。知られたら生きていけない。今この瞬間も何とか知らないよう見ていきながら隠し続けているはずです。しかしここでよく考えてみてほしい。あなたの知られたくないことは本当に重大なことなのでしょうか。いえ、きっと誤解です。大げさに考えすぎているだけです。自分の中で誤解解釈して妄想が膨らんでいるだけです。物は試しです。ここは一つ思い切って知られたくないことを探してみてください。知られたら嫌われてしまうと言いますが、あまり思い込みすぎません。ちょっと驚かれたり笑われたりするかもしれませんが、それだけのことです。しばらくすれば普通の様子に戻るでしょう。周りのリアクションは思ったより薄いはずです。人は誰でも自分のことに関心があっても、人のことについてはさほど関心がありません。結局のところ、あなたからです。そのため、あなたが秘密を隠してもちょっと驚く程度で終わります。そうなんだと普通のリアクションが入ってきて、上心することも少なくありません。しばらくは大変なことになると言いますが、これもよくある思い込みです。電池がひっくり返るわけではありません。急に命が回るわけではありません。ちょっと誤解して話し合いは必要になるかもしれませんが、しばらくすれば平穏な日が戻るはずです。しばらくは生きていけないと言いますが、これも判断するんです。しばらくとしても普通の問題なく生きていけるでしょう。怪我や病気をするわけでもなく、人生が終了するわけでもないはずです。自分が大げさに考えているだけで失うものは何もありません。知られたり笑われたりするかもしれませんが、それだけです。逆に褒められたり、感心されたりなど、ないリアクションが入ってくることも珍しくありません。思い切って心を開いてみることで、相手の心を開いてくることもあるでしょう。思い切って差し出すと、心の目を開いてみます。バレないように注意する必要がなくなるため、精神的な負担が大きくなるようです。知られたくないことを思い切って差し出してみる。イライラしないことをする30の言葉。その13、日までお酒を飲んでいる人を見て、出しないと決めつけてはいけない。日までお酒を飲んでいる人を見てることはありませんか。食堂やレストランで見かけることもあるでしょう。日までアルコールを提供しているお店は少なくありません。日までお酒を飲めるかけや、まだ珍しいことグラス一杯ではなく何杯飲んでいることを見かけることもあるかもしれません。大きいグラスやジョッキでガス飲んでいる人を見かけることもあるかもしれません。あなたの身近でも時を見かけることがあるのではないでしょうか。そんな暇からお酒を飲んでいる人に対して心を込まない人がいます。こんな暇からお酒を飲んでと考えていて、酒飲みアルコリズムといった印象を持つ人もいるかもしれません。暇から飲むのは誰の象徴と考える人もいるかもしれません。確かにお酒を飲むのは夜というケースが多いと言えるでしょう。だからといって出しないと決めつけるのは想定です。その人は夜勤をしていてようやく仕事が終わったことかもしれません。疲れている様子であれば、それだけ夜勤の仕事が大変だったかもしれません。仕事が終わった直後であれば、暇であってお酒を飲みたくなるのは普通のことでしょう。月曜の暇から飲んでいるのは月曜休みの仕事をしている人かもしれません。理髪店や美容院、博物館や美術館であれば、月曜定休というケースが一般的です。水曜の暇から飲んでいるのは水曜休みの仕事をしている人かもしれません。病院や不動産などの仕事であれば、水曜休みというケースは珍しくありません。そもそも暇からお酒を飲んではいけないルールはありません。もちろん仕事中にお酒を飲むのは NG ですが、プライベートであればお酒は飲んでも自由です。相手の事情を知らないのに、今以上で決めつけるのはよくありません。先入観で物事を見ていると、思わぬ誤解もあります。暇からお酒を飲んでいる人を見かけたら、いろんな想像を膨らませてみることです。相手の事情を察せば、いきなり出しないとは言えなくなります。お疲れ様です。休みの仕事ですね、という仕事の方が一般というところがあるんです。暇からお酒を飲んでいる人を嫌なことを思い出したことの対処を決めておこう。私の脳は厄介な癖があります。昔を振り返ったとき、ポジティブな出来事とネガティブな出来事の違いをよりたくさん覚えているでしょうか。相手の人はネガティブな出来事を喜ばれていると答えるでしょう。別におかしなことではなく普通のことです。 私たちのは嬉しい出来事や楽しい出来事より辛い出来事や悲しい出来事を喜べる傾向があります。これを心理学の世界ではネガティブバイアスと言います。ネガティブな情報は生存に関わる可能性があるため、人類が進化するだけでなく優先的に記憶するようなものが発達しました。自分の身を乱すことについては、各記憶に残すことで類似の事象を回避できます。生の中で体を壊した経験は大人になってから忘れないものですね。何十年も前のことであっても、当時の様子を鮮明に思い出せるでしょう。頭にしっかり記憶することで、次から声を上げるのは避けようと、注意的に危険回避に役立ちます。私たちのは嫌な出来事に関して教育的な記憶力が必要です。もちろん、これはこれで生活に役立つのですが、ちょっと困った側面もあります。しっかり記憶していないように、ちょっと油断すると昔やった嫌なことを思い出してしまうのです。叱られた出来事、騙された出来事、大失敗をした出来事など、嫌な出来事は元気やパワーを奪っていきます。人々の心が沈むと、普段の自分の身元の時間がかかって大変です。深い気持ちを引きずってしまうと、日常生活に生じたこともあります。ネガティブ、バイアスは進化の過程でも備わった仕組みなので、これをまず変えることはできません。こうしたことにならないためにも、嫌なことを思い出した時の対処を決めておきましょう。別のことに意識を向けることなら、対処は何でも構いません。できれば、元気になったり、テンションが上がったりすることがいいでしょう。この読み、映画を見る、熱いシャワーを浴びる、お気に入りの音楽を聴く、サンダン入る、大好物の焼肉を食べに行く、好きな人の写真集を眺める、嫌なことを思い出した時の対処を決めていれば、いざ嫌なことを思い出しても怖くありません。あらかじめ決めていた対処を行うことで暗い気持ちを吹き飛ばせます。別のことに意識を向けることで自然と嫌なことを忘れ、普段の自分を取り戻せます。嫌なことを思い出した時の対処を決めているという安心感があるでも心が楽になるはずです。嫌なことを思い出した時の対処を決めておく。嫌がしないことをする30の言葉。その20を、明日やることにスワップしてからやると熱気が良くなる。熱気を良くするためにはどうすればいいのでしょうか。今すぐ簡単にできる方法があります。就寝前に明日やることにスワップしてください。これだけでみんなスムーズに熱気が良くなります。私たちは普通に寝ようとすると床について寝落ちてから余計なことを考えてしまいがちです。明日はあれをしないといけない。これもしないといけない。何度もどうしようか。翌日のタスクについて考えてしまい、頭の中をぐるぐる駆け巡り、なかなか思考が止まりません。これをマインドワンダミングと言います。マインドワンダミングの状態になると、かえって脳が活性化してしまい、これが入院の妨げになるのです。中心前に明日やることにスワップすることで、この問題は解消されます。明日やることにスワップしてからやると、頭の中が楽になるため、脳の活性化に入院しやすくなるのです。また、翌日、気象局のリストを見れば、今日やることがすぐ分かるため、仕事の価値もスピードアップします。リストの書き方はシンプルな状態で十分です。誰でも簡単にできる方法であり、効果も抜群です。この2、3分の時間の差で熱気が良くなるのですが、これほど大事なことはありません。熱気を行うことは早速、今日から試してみてください。タスクリストはいわば睡眠の調整なのです。明日やることにスワップしてからやると、寝やすくなる。嫌がしないことをする30の言葉。その16。だから何か冷静を目指すのこの言葉。落ち着きを取り戻したいとき役立つ仕事があります。だから何です。トラブルが起こって頭を抱える場面があれば、だから何の仕事を自分に問いかけてみてください。突き放すような冷たい仕事に思いますが、だからこそいいのです。大抵悩んでいるというのは、客観的な意識で視野調査に陥っています。だから何の仕事を捉えると、客観的な視点まで視野が広がります。第三者の立場で見ることができるようになるため、冷静になるようです。仕事で大変なミスをしてしまった。だから何。会社をクビになってしまった。だから何。恋人に変えてしまった。だから何。大きな借金を作ってしまった。だから何。大切な仲間を失ってしまった。だから何。もう終わりだ。と思うようなことがあっても、だから何の仕事を自分に言い聞かせると、心持ちが変わります。よくよく考えてみれば、確かに何なのだろう。大したことがないと思うようになる。夢が覚めたような感覚を覚え、関わりに変えることができます。心に余裕なので自然と不正が生まれるでしょう。また次があるではないかということを見なせるでしょう。だから何は冷静を目指すのことなのです。だから何の仕事で冷静を取り戻す。嫌がしないことをする30の言葉。その17。目の人にはっきりおっしゃってくださいと言ってはいけない。仕事をしていると上司や先輩から指摘や注意を受けることがあるでしょう。ところがその言い方が周りにとってすっきり理解できないことがあります。周りという言い方をされると部下としては何を言っているのか意味がわかりません。なかなかスムーズに理解できることもあります。抽象的で遠回しな言い方をされるとちょっと意外なことがあるかもしれません。そんなとき目の人に向かってはっきりおっしゃってくださいと言う人がいます。部下としてはきちんと理解したくて言いたくなるのはわかりますが、ここは注意したい場面です。目の人に向かってはっきりおっしゃってくださいというのは NG です。それは失礼な発言であり、上司や先輩は周りを染めるでしょう。目の人に逆にしているのと同じことになるからです。上司や先輩は意味もなく周りという言い方をしているのではありません。なぜ上司や先輩は周りという言い方をするのか、きちんと本人に考えてもらいたいからです。上司や先輩は部下の教育について考えています。単に答えを本当に教えればいいわけではありません。答えだけ教えると部下は自分の頭で考えるために本人の成長につながりません。そこでヒントで答えできるだけ本人に考えさせる形で理解を促し、答えに導こうとします。その話から部下にとっては周りと感じてしまうのです。はっきりおっしゃってくださいと言おうのなら、偉そうなことを教えます。上司や先輩からはますます評価を落とすことになるでしょう。社内で教える可能性もではありません。目の人にはっきりおっしゃってくださいと言いたくても、述べて自分の頭で考えるのが賢明です。自分なりに理解できればこう理解をしましたらよろしいでしょうかという聞き方で確認してみるといいでしょう。もちろん、訂正であることも忘れません。その理解が正しければ、上司や先輩は名付けています。間違っているなら丁寧に修正してくれるはずです。上司や先輩からの注意の周りにとってもはっきりおっしゃってくださいと言わない。嫌がしないことをする30の言葉。その18。ネガティブ思考の人と関わらなければいけないことは、ポジティブ思考の練習台として活用すればいい。基本的にネガティブ思考の人とは関わらないのが特策です。ネガティブ思考の人は物事を否定的に捉えるような癖になっています。一緒に言うとネガティブなことを聞かされます。ネガティブなことを聞かされていい気分になる人はありません。だんだん気分も下がっていき、やる気や元気が上がります。いつも否定的な発言ばかりだとちょっと鬱陶しい感じることもあるでしょう。否定的な考え方がこちらもずっとそうである影響があります。しかし、都合があってどうしても関わらなければいけないこともあるでしょう。仕事の都合で取り組むのも難しい状況があるはずです。そんなことは接し方を工夫しましょう。ポジティブ思考の練習台として活用するのです。相手がネガティブなことを言ってきたら、知恵を絞ってポジティブな発想で切り返してください。あと半分しかないと言われたらまだ半分もあるよと切り返します。あと1時間しかないと言われたらまだ1時間もあるよと切り返します。どうせ失敗するに決まっていると言われたら奇跡が起こって成功するかもしれないよと切り返します。私にできるはずがないと言われたら仲間を集めてみんなで協力すればいいねと切り返します。生きていてもいいことがないと言われたらいいことがないならいいことをしようと切り返します。好きな人がいるけどもう付き合っている人がいるかもしれないと言われたらまだいないかもしれないよと切り返します。何度も両面があります。マイナス面があるということはプラス面もあるということ。相手がマイナス面を提示してきたらあなたはその逆でプラス面に着目すればいい。多少どんな切り返しであっても構いません。可能性がゼロでないのです。可能性が 1% でもあればよく考え肯定的に理解していきましょう。だから良い発想なら難しいときがあれば何度も高い問題にチャレンジしていると思えばいい。難しいからこそ頭の体操なりポジティブ思考の練習台になります。そうすればネガティブ思考の人と接するようになります。ポジティブ思考の練習台として活用すればネガティブ思考の人とも同じ付き合いようです。ネガティブ思考の人と関わらなければいけないことはポジティブ思考の練習台として活用する。嫌がしないことをする30の言葉。その19。電子マネーのチャージは早めに済ませておく。最後の原因は嫌なことに潜んでいるかもしれません。それは電子マネーのチャージです。電子マネーを利用していると残金の心配が頭を呼ぶことがあるでしょう。まだ大丈夫かな。どれも小さな心配にすみませんが停止できません。小さな心配も積み重ねると大きくなります。ちょっと頭に浮かべても精神が消耗され自律神経の乱れを引き起こします。残金の心配をするために自律神経をすり出す自律神経の不安定になりこれが先につながるのです。残金が量になってからチャージをするのではコストします。できてチャージすることもできますが大抵の方がついてしまい電算に余計な手間をかけてしまうことがあります。後ろのお客さんの行列ができていればまたすることになってしまい迷惑をかけることもあるでしょう。だからこそ電子マネーのチャージは早めに行うのが特策です。車はある程度ガソリンスタンドによって給油しますが電子マネーも同じこと。ビリになってからチャージするのではなく早めにチャージするようにしましょう。余裕を持ってチャージすれば残金の心配で読むことになります。残金の心配がなくて余計な心配が解消されるのです。チャージの余裕を決めておく。早めにチャージするためにも自分なりの余裕を決めておきましょう。例えば、4分の1までできたらチャージ数、3000年未満になったらチャージ数などです。電子マネーで大きな買い物をすることもあるかもしれないので、できれば余裕を持ってチャージすることをお勧めします。ルールとしては、一時、気を持つ必要がなくなります。クレジットカードを持っていればオートチャージもおすすめです。1回の設定ですので簡単です。一定額になったタイミングで設定したクレジットカードが自動でチャージされます。一時、残金を気にする必要がなくなるため、チャージの心配が完全に解消されるのです。便利な機能があるなら、工夫をしてください。基本に組み合わせるのではなく、機能を組み合わせましょう。電子マネーのチャージは早めに済ませておく。クレジットカードを持っていればオートチャージの設定をしておく。嫌がしないことをする30の言葉。その30、睡眠不足になっても自分を責める必要はない。夜間にあらず睡眠不足で朝を迎えることがあります。気持ちの普段はスムーズに運んできても大切な日の前日は緊張や興奮でことして選びにくいことがあるのではないでしょうか。睡眠不足の朝は心も体も辛いですね。全身に倦怠感があってやる気も元気もなかなか出ません。頭がズキズキして普通に悩まされることもあるでしょう。この時睡眠不足になった自分を責めてしまう人がいます。また睡眠不足になってしまった。自己管理ができていない。自分ならなせないと。 睡眠不足の時はネガティブ思考に陥りやすいため、なおさら自分を責めやすい傾向があるのです。ここだけならば要チェックです。ただ、実際睡眠不足で頭がぼーっとしているのに、その上手に責めてしまうと、ますます頭の働きが悪くなります。さらに気分が下がってやる気も元気もしない、まさに最悪の状態となるのです。睡眠不足になっても自分を責めないことです。こういうことは気にしない大事なんです。睡眠不足になったのは仕方ありません。終わったことを悔やんだことで時間が戻るわけではありません。二度寝ができないのですが、会社や学校があってそうもいかない時があるでしょう。時にはスムーズにやらない時もあります。睡眠不足の罪悪感が出てきても振り払って通信しましょう。睡眠不足の朝はネガティブになりやすいタイミングですが、あくまで前向きの心がありましょう。気楽に考えた方が睡眠不足の辛さも軽くなるのです。睡眠不足になっても自分を責めないようにする。イライラしないことをする30の言葉。まとめ。その1。うるさく騒ぐことがないことは昔の自分を重ね、投影する。その2。飲みしている高齢者を見たときは無理をなさず、マイペースでどうぞと考える。その3。無理なものであったら無理なものは無理と自分に言い聞かせ、諦めの言葉を出す。その4。拒否的な人と関わらないようにする。その5。自分だけな人とは距離を置く。その6。今の人とはできるだけ関わらないようにする。その7。いざという時のために伴奏を持ち上げておく。その8。タスクな人のことも面倒くさらずきちんとルールに沿って書く。その9。上司が雑用を頼まれたときは嫌な顔を見せず軽くしてみる。その10。カメラマンにもっと笑ってくださいと言われたら自分の矢を直してみる。その11。質疑応答で質問するときは1回につき1つまでにする。多くても2つまでにする。その12。その13。自分の弱さを認める。その14。嫌な人は甘いものを食べる。その15。仕事が遅くても焦っている様子があるなら早くしてではなくゆっくり落ち着いてと声をかける。その16。ブレーンストームではまずみんながなかなかアイデアを出してアイデアを発表しやすい空気をする。その17。人の寝言がうるさいときは私の仕事とは言えないと考える。相手の寝言で睡眠が妨げられるなら店を使う寝室を別にするなどの方法を検討する。その18。神経が高くて誰かになりそうなときは感情が落ち着くまでしばらく一人でおとなしくする。その19。相談されたときは命令とは忘れ私だったらどうしますねという答え方をする。その20。私はバカだとは言わない。その21。会社の始めまであることに心を持つ。単なる始めまで終わらせず磨きをかけて努力を持った始めを目指していく。その12。知られたくないことを思い切って探し出してみる。その13。昼間からお酒を飲んでいる人を出しないと見つけない。その14。嫌なことを思い出したときの対処を決めておく。その15。明日やるべきことをリストアップしてから寝ると寝やすくなる。その16。だから何の仕事で冷静を取り戻す。その17。上司や先輩からの注意が回りよくてもはっきりおっしゃってくださいと言わない。その18。ネガティブ思考の人と関わらなければいけないときはポジティブ思考の練習がいいと生活をする。その19。電子マネーのチャージは早めに済ませておく。クレジットカードを持っていればオートチャージの設定をしておく。その30。睡眠不足になっても自分を責めないようにする。